それでは、中身に入る、あで、ね、平井太一さんとか中田健二さんとかの表によれば、あのユーマの評価っていうのは決して高くない。小説としてはいろいろ失敗があって、で、まあ、ハンはこうやってチータとヨーマを書いた後で日本に来て、あのもう創作をそのものをするのは自分には無理じゃないかと思って、幸っていうものに新たな境地を切り開いたと言われると言われているんですけど、本当にそうなんだろうかと考えていきたいと思います。それからちょろっとだけ書きましたけれども、実はこのユーマ、あのマルティニークではクレオール小説の元祖として大変な崇拝を受けています。クレオールのことを小説に書いたのは実はこの、ラフカリオハーンのユーマが最初です。よくぞ書いてくれたっていう感じですね。で、土地の人によって書かれたものではないんですけれども、この、 あのハーンのユーマが出たことによって、後々土地の小説っていうものがいろいろ書かれていくようになりました。だから実は今クレオール小説っていうのすごく流行っていて、もうノーベル賞を取った人もいますし、あ、ちなみにクレオール小説っていう言葉も説明しておかないといけないと思ったんですけれども、クレオールっていう言葉は、あの前回ちょっと定義申し上げまして、ちょっと繰り返すと、あの元々はあの植民地で生まれた人間、人種に限らず植民地で生まれた人すべてのことをクレオールと呼ぶっていうのが一番大きな定義でした。そしてそのクレオールの人たちが使う言葉をクレオール語って呼ぶんですけれども、現地の言葉と植民者の言葉、フランス語とかスペイン語とかが混ざり合ってできた言葉をクレオール語と言います。で、普通ですね、そうやって混ざり合った言葉の場合、どっちかが母国語っていうのが普通ですよね。現地の言葉が母語なのか、フランス語が母語なのかっていうふうに、どっちかっていうふうになるはずなんですが、クレオール語の定義のもう一つの特徴は、もうフランス語でもなく現地の言葉でもなく、クレオール語は母語の人たちっていうのが生まれてきたものをクレオール語と言います、言語学の言葉で。でどういうことかっていうとね、例えばですね、そうですね、エスペラント語って分かりますか？人工的に作った言葉ですけど、エスペラント語が母語の人っていないですよね。みんな自分の言葉を身につけてから人工の共通語であるエスペラントを身につけるってことになりますよね。それからピジンイングリッシュってありますよね。ピジンっていうのも英語と中国語とか現地の言葉が混ざり合って、外国語で商売する人たちが共通の言葉としてピジンイングリッシュっていうのを使ったので、ピジンっていう言葉が残っていて、ピジンっていう言葉はビジネスっていう言葉がなまった言葉だって言われているんですけども、このピジンっていう言葉はピジンを母語にする人はいないっていうことになっています。だから必ず現地の部族の言葉か英語とかが母語であって、商売の必要上共通語を使うっていう、そういう考え方になっているものです。でそれに対してクレオールはすでにクレオール語を母語とする人たちっていうのが、何世代にもわたって生まれ育ってきました。ですのでフランス語でもなく、と現地の、まあ、完全な現地の言葉でもなくという混ざり合った言葉です。なので先ほどお見せしたように、フランス語とクレオール語の大訳のものっていうのができてきたりしているわけです。で、そういう言葉で書かれたものとか、クレオールの風俗が書かれたものを一般にクレオール小説と呼ばれます。でハーンのものは別に現地語で書かれているわけではなくて英語で書かれているんですけれども、中に時々会話で現地のクレオールの言葉がたくさん引用されて出てきます。で厳密に言うとクレオール小説と言えるのかっていうところはあるんですけれども、でもそういうところをもってですね、クレオール小説の元祖としてマルティニックでは大変高い評価を受けて、このユーマがあるから後から続けて、マルティニックでさまざまな人たちがクレオールを表現の媒体として発表してきて、クレオール文学っていうものが成立しつつあるんだっていうふうに言われています。多分今現代のフランスの小説の中でいうと、フランス本国の小説よりもこのクレオールの小説の方がずっと面白い、ビビッドで、いろんな作品が出てきています。若い人が活躍しているっていうのも特徴です。でそういうクレオール小説の中で、このユーマがどういう位置づけにあるかっていうことも読みながら考えていきたいと思います。では最初にユーマの構成をちょっとざらっと確認しておきたいと思うんですけれども、チータの時とは違ってユーマは全体で14章、まあ章という言葉は使ってなくて、ただ数字が書いてあるだけなんですけれども、14の節に分かれています。で14の節全部を紹介するわけにはいかないで、その中からいろいろ大事な部分を、印象的な部分というか私が大事だと思った部分をご紹介していきたいんですけれども、全体がどういう構成になっているかざっくりご説明しますね。まず剣字がついています。 で、この賢人の人物ちょっと調べようと思ったらなかなか調べがつかなかったので、ちょっとこれは置いとかせていただきます。で、実は最初の一章に入る前に章のついていない部分があります。で、その部分は乳母についてっていうことで、このクレオールの島々における乳母ダーとはどういうものかっていう説明が書いてあります。で、この部分ももしかしたら小説としてユーマを見たときにいらない部分かもしれません。ダーとはどういうものかっていうことがいろいろ説明してございます。で、そんなことを普通の小説だったら別に説明しないでお話がどんどん始まっていってしまって、お話の中でダーがどういうものか分かるようにすればいいんですけれども、ダーの説明っていうことが最初についています。一番最初にお配りした紙の、右側の下のところ、ここ書き出しのダーの説明のあるところです。後でちょっと読みたいと思いますので、ちょっと後でいきますね。で、今日は皆さんには英語だけお配りしてて、私はちょっとズルをさせていただいて、平井貞一さん の翻訳ですね、翻訳で該当部分を読みますので、ちょっと英語も一緒に見ていただきたいということなので、日本語の方は、翻訳を読んだところを耳で聞いていただいて、それでそれを英語を見ながらですね、やっぱり英語の原文をちょっと目横目で見ていただきたいなと思ってますので、そんな感じで進めていきたいと思いますが、そういうわけで一章になる前にゼロ章とも書かずにいきなりダーについてっていう始まり方をしているところが小説としてどうなのでしょうと思うところです。次の 1,2,3,4 というところ、ちょっと順番にちょっとだけ簡単にどういう流れで話ができているかあらすじを言いながら申し上げますが、ユーマというのはつまりダーなんですね。それで白人の、入植者の家庭の子供を養育するという役割を負っています。で、そのユーマの出自ですね、生まれてどのように育ってきたのか、どういう性格なのか、どういう女性に成長したのかっていうところを説明してあるのが、1章です。で、2章はですね、実はまたユーマが出てこないんです、ずっと。だからまたなんでこんなにユーマが出てこないんだろうと思うんですけれども、ユーマが仕えていた、地兄弟のように主人の家の娘と一緒に育つんですけれども、その娘が嫁いだ先がデリビエール家という家です。デリビエールっていう名前は実はこれフランス語の名前なんですけれども、その家の所有していたアンヌ・マリーヌの農場の描写が延々と続きます。ここも実は物語全体から見るとあまりいらないような部分です。どうしてこの農場の描写がずっとあるんだろうっていうことに、やっぱり小説に慣れている読者はちょっと疑念を抱くと思います。ただ逆に脱線とかディテールが面白いっていうところがいいと思う人は、この部分を見て、そうか、マルティニークっていうのはこういうところでこういう農場があるのかっていうことを感じるので、そこがいいのかもしれません。で、クレオールの風物についての説明が長々とあり、クレオール語による競技問答、競技問答っていうのはお分かりになりますかね。あれと同じ、なんだ、税収の公案みたいなやつですけれども、キリスト教の教え、カトリックの教えを、問答で、お説教のお坊さんが言うことを問いに生徒が答えるっていう、子どもの頃からやらされるんですね、カテシズムといって。で、それをクレオール語でやっているっていう場面が出てきます。子どもたちがクレオール語で話している場面が出てきます。そして最後の最後にやっとユーマが出てきます。この第2章はユーマが出てくるまでにすごい時間がかかって無駄なところが多いので、そのバランスが悪いという意味で言うと、バランスの悪さに加担している章であるかもしれません。つまり本筋をずっと追っかけていけばいいのに、時々脱線がすごく多いと。で、ひょっとしたら作者はこの脱線は必要だと思って入れているのかもしれませんけれども、後からできたものを見るとやっぱりバランスが悪いのかもしれません。そしてクレオールの人々が物語を聞くのが大好きだっていう話が最後に出てきて、それが3につながっていきます。ユーマはウバとしてダーとして、主人の娘であるマヨットにさまざまな物語を聞かせます。で、その聞かせる物語の中に、先ほどヘルン文庫でお見せしたケレマンばあさんの話っていうのが出てきます。で、このケレマンばあさんの話がここに挿入されているのも、ケレマンばあさんすごく量が多いので無駄な気がするんですけれども、でもなんか必要な感じがしたのかなという感じがします。そして、実はこの後で見ますけれども、3のところで、マヨットという主人の娘に話すときに、物語っていうのは夜に決して読んではいけないっていうことを言うんですね。 でなぜかっていうと、夜話をしてるとゾンビが話に出てくるゾンビが実体化して出てくるから、昼間の明るいうちにそういう話はしないといけないっていう話が出てくるんですけれども、それが伏線となってですね、実はこのケレマンばあさんの話をした夜、マヨットの部屋でマヨットが寝るときに、まあ、子守の番をしているとマヨットの部屋に蛇が入ってくるんですね。で、ユーマがその蛇に噛まれるっていうシーンがあります。でここのところすごく自然との対立っていうところでも面白いところなのと、いきなり怪物としての蛇が出てくるっていうのも気持ち悪いところなので、ちょっと後で見たいと思っています。でその蛇に噛まれた時に主人とか周りの人は誰もいなくて、ガブリエルというこの人も奴隷なんですけど、男の人ですね、このガブリエルに助けられます。で実はこのガブリエルと仲良くなってですね、ガブリエルの方が主に、ユーマに好意を抱いて贈り物をいろいろとしてくれるっていうのが5のところです。でユーマもガブリエルのことを憎からず思ってですね、2人の間に気持ちが通い合うんですね。でこの辺りから恋愛小説のような様相を呈してきます。それまでは勇気ある乳母の物語として話が展開していったのに、この4号あたりから恋愛小説になってくるということですね。でガブリエルは好意を持つんですが、ガブリエルもマヨットも2人とも奴隷なので、自分たちの意思で結婚とかはできません。まあ、主人が許してくれないといけないのですが、お互いの、それでガブリエルの方は、デリビリエル氏に、つまり自分の主人にユーマを嫁にしたいんだがということを頼みます、けれども、主人の方はそれをあまり認めない、まあ、なぜかというと、ユーマはデリビエル氏の、奴隷ではなくて、妻のペロネット夫人の母親の持ち物だからなんですね。で身請けをしてくれないかっていうふうにガブリエルは頼むんですけれども、それはできないよっていうふうに断られます。まあ、つまり、身分が自由にならない2人なのでということになります。で7番もちょっと長いんですけれども、ペロネット夫人、これはユーマの雇い手ですけれども、ガブリエルのいないところにユーマを引き戻そうとします。でユーマ自身が苦悩します。さっき心理描写が手薄って書いてありましたけれども、ユーマ自身が自分の奴隷という立場に苦悩し、ガブリエルについていった方がいいんじゃないかっていうことを考えたり反問するところがあるので、幼稚かもしれませんけれども、心理描写が全くないわけではないです。さっき言うの忘れましたけど、今回主人公がはっきりユーマに決まっているっていうのもチータとの大きな違いですね。この間誰が主人公かちょっとはっきりしないところがあったんですけども、この小説は明らかにユーマを中心に書いていて、でユーマは女性だっていうこともちょっと頭に入れておくといいかもしれません。反なぜか女性主人公のもの結構書いてるんですけれども、これも同じく女性が主人公です。で自らの奴隷という立場に反問します。でガブリエルは主人に許してもらえないので、実はユーマにですね、直接できれば2人でドミニカに逃げて2人で暮らさないかと。で当時ですね、ドミニカまで逃げれば解放される、奴隷は解放される立場を得られるっていうのがあったんですね。なので、船の、積み荷の中に、まあ、何らかの手引きによって乗ってドミニカまで駆け落ちすれば自由になって、そこで家庭が持てるよと。だからそこまで2人で逃げて家庭を持とうよというふうにガブリエルに言われるんですけれども、でユーマはとても悩みます。そのユーマの反問というのが8章になります。つまりこうやって良くしてくださっているご主人に仕えて奴隷として一生を終えるのか、それともガブリエルについていって、でガブリエルというのは本当にたくましい好ましい若者ですから、このガブリエルについていけば子供をたくさん産んで幸せな家庭が作れるかもしれない。しかも奴隷という身分ではなくなるので、土地を持って耕したりとか、商売もできるかもしれない。でこれみんなクレオール小説読んでる人で、このユーマ読んだ人がみんな言うんだけど、私も思うんだけど、本当はこの時ガブリエルについていった方が女としては幸せになったんじゃないかと思います。でもそうすると小説にならないので、幸せになりましたパンパンで終わるので、でもなんかクレオール研究仲間の間では、あの時ガブちゃんについていくべきだったよねっていう話で終わるところなんですけれども、結局ついていかないんですね。ガブリエルは何度も海岸でマヨットと遊んでいる時に、寄ってきたりして誘いに来ます。今あの時に出奔だからって言うんですけれども、結局長い会話をした後にガブリエルの誘いを断ります。 で、もういよいよ連れ戻されるというところで、10番になりますが、10章になりますが、ユーマは亡くなった母親の夢を見ます。でその夢を見るところから、ちょっと気持ち、まあ、母親の幽霊が出てくるんですけれども、夢なのかうつつなのか、そこのところをちょっと時間ないかもしれないですけど、ご紹介だけは簡単にしたいと思います。で、その後の11、12というところが簡単に書いちゃいましたけど、実は同じ時期にこの同じ土地で奴隷による武装蜂起が起きます。でこれは実際に史実にあったことなんですけれども、支配者たちの圧政に対して奴隷たちが反旗を翻した蜂起が起きるんですね。でその蜂起の模様が11章、12章と長々と描かれるんですけれども、これも物語の筋をちょっと混乱させているもとであって、ユーマが出てこないんですこの間に。だからここも別にこんなにいっぱい書を使って書く必要がなかったのではないかと思われるような場所ではあります。だから小説の中に、筋がちょっとずれているものとか不純なものが混ざっているものっていう意味では、ここもそうなのかなと思います。そして13章14章で最後になって、そのユーマの最後のところも最後にちょっと時間を取ってみたいと思っているんですけれども、結局ユーマはデリブリエール氏もですね、ユーマに暗にですよ、武装蜂起している奴隷たちの方にあなたは戻っていきなさいっていうことをほのめかします。つまり今からお買い物に行って、買い物をしてきてくれと。でその買い物に行ってちょっと時間もかかるだろうから、別に急がないからって暗に行って、奴隷たちの仲間に加わって逃げていいよというようなことを示唆するんですね。ところがユーマは結局主人の家族と残ります。で白人の家庭はみんな焼き討ちにあってしまうんですけれども、家がその焼き討ちにあった最後の家の中で、実はマヨットっていう主人の娘を守りながら、腕に抱きながら最後に命を落としていくんですけれども、その最後のシーンでユーマは結局主人のために命を落としていくという、そういう終わり方をしていきます。で批判している人たちがいろいろ言ってるのは、ユーマという女主人公が出てきているのはよろしいと。でユーマに一人に話が決まって定まっていくのはよろしいと。ただユーマの物語として、例えば女の衣装みたいな話を書きたいのか、それとも途中のガブリエルとの恋愛物語の恋愛小説を書きたかったのか、それとも奴隷たちが自分たちの立場に対して武装蜂起を起こして、その社会運動的なものを起こしていく、いわゆるアンガジュマン小説みたいなものを書きたかったのか、つまり奴隷の立場っていうのも、奴隷も同じ人間なんだから不当に差別されるべきではないという話として書きたかったのか、その辺の焦点が合わないところがこの小説の弱点だって言われるところのようなんですね。で確かにいろんな要素を盛り込みすぎていて、もっとシンプルに恋愛物語にしてしまえばよかったのか、もっとアンガジュマン小説にしてしまえば、アンガジュマンって分かりますよね、アンガジュマンってフランス語なんですけど、ジャンポール・サルトルっていう哲学者が言い出した言葉です。で社会に対して参画しているっていう意識を持って何かをすることをアンガジュマンって言います。日本の共産党用語というか組合用語でよく使われる言葉でもあるんですけれども、例えば今私ポロッと共産党って言っちゃいましたけど、何々党を支持しますとか、選挙に行って一票投じますとか、そういうのはアンガジュマンの一つの姿勢なんですね。でサルトルっていうのは哲学者ですけれども、人間っていうのは必ず社会に対して何らかの参加の仕方をしていると。で全く社会と隔絶して生きてる人って普通いないですよね。そんな人いたら生きていけないはずなので、だから人間は必ず何かの形でアンガジュマンしてるんだけれども、それを、まあ、意味ある形で、例えば人類の平等のために自分はアンガジュマンしていくとか、そういうふうに意図的に強い姿勢を示すことをアンガジュマンっていうふうに、まあ、哲学の言葉でも呼びますので、そこから来た言葉なんです。で、サルトルが言い出した言葉ではあるんですけれども、そういう意味で奴隷のその社会的な立場に対して告発を行うという意味でのアンガジュマン小説、すいません、これフランス文学者のちょっと決まり文句だったかもね。なので、まあ、アンガジュマンという言葉も覚えておいてください。最近言わなくなったかもしれないけど、学生運動の時代は結構言ってたと思うので、学生運動世代の人は記憶にないですかね。まあ、そういう言葉でございます。なのでそういうところの焦点がどうも合わないというところが批判のもとであるのかもしれません。